今朝は第一サムエル記の15章からですけれども、先週はサムエル記、サムエルという人は最後の裁き司であったっていうことを学びましたけれども、今日出てくるサウルという人はイスラエルの最初の王様でした。サムエルによって神様がサムエルを使わして最初の王ということで、神様によって選ばれて任命されたのがサウルです。サウルという人は非常に恵まれていた人のようです。いくつかどのように恵まれていたのかということが書かれていますけれども、こういう表現が使われているんだなっていう、改めて少し驚いたこともありましたけれども、サウルという最初の王様のお父さんの名前がキシュですね。キシュには一人の息子がいて、その名をサウルと言った。彼は美しい若い男で、ちょっとびっくりしたの、美しいという表現ですね。若い男が、若い女性が美しいというのは私たちもよく使う表現ですけれども、サウルの場合は美しい若い男で、イスラエルの人の中で彼より美しいものはいなかった、そういう人だったっていう。で、彼は民の誰よりも肩から上だけ高かった。ですから誰よりも背が高かった。体格もいい、そして美しいものであった。そしてこのサムエル記を読んでいきますと、彼の行動言動を見てもなかなか頭がいい人だ。今日私たちが学ぶこの15章のところを読んでも、口も達者だ、頭もこう回転してですね。でさらに何度も戦いの場面もできますので、優れた戦士でもあったということがわかります。信仰に関してはサウルについて私たちが考えることは、どうもサウルの信仰というのはその時の時代の流れに従っていたようだという、その時の時代の流れというのはどういう流れだというと、それは私たちが知識を学んだ時に繰り返し出てくる表現がありました。その頃イスラエルには王がなく、メイメイが自分の目に正しいと見えることを行っていたという時代の流れがありました。ですからイスラエルには王がなく、そしてそれぞれが自分の思うように生きていた。そして私たちは、それはいいことじゃないか、束縛を受けないで自由にという、ですけれども、私たちが学んだのは知識というのは旧約聖書の中でも最も暗い、そういう時代であった、堕落した時代であったということも、覚えておきたいと思います。ですからこの時代の命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた、そういう信仰をサウルは持っていたのかなというふうに思うわけですけれども、で王がなくっていうことが書いてありますけれども、その王がない時代が終わって、サウル自身が王になったわけですけど、その王がそういう信仰であったということです。ですからサウルは自分の目に正しいと思うことをやるわけですけれども、どうもそれが必ずしも神の目にかなったことではなかったということをですね、そのことを学びます。それは私たちにとっても同じだと思います。私たちはこれはいいだろうと思うことも、果たしてそれが神様の目から見ると どうなのかということを私たちも考えなくてはいけないということを今日学ぶわけですけれども、このサウルには一つの任務が与えられました。アマレクという国があって、隣国があって、そのアマレクを滅ぼしなさいというそういう任務でした。単純に滅ぼすということではなくて、それは神様の裁きとして、それを、サウリを、あなたはイスラエル軍を思ってそれを、全うしなくてはいけないという、そういう任務でありましたけれども、それを完全に滅ぼしなさい、聖絶という言葉がありますけれども、そのように命じられたんですが、生きているものはすべて滅ぼさなくてはいけないという、そういう厳しい命令でありましたけれども、それは神様の裁きとして行われるそういう戦いであったということです。戦いはイスラエルの勝利でありましたから、その命令に従うことは難しいことではなかったんですけれども、サウルはその命令に従わないんですね。従うことができた命令でありましたけれども、従わなかった。全部滅ぼしなさいっていうふうに言われたんですけれども、そして捕虜であるとか戦利品であるとか、そういうものを取ってはいけないということなんですね、ポイントは。ですけれども、サウルは捕虜を連れて、そしてその彼らがアマレクが持っていたものの中で良いものを持って帰ってきてしまったんですね。でそのことを預言者でありであるサムエルから指摘されるわけですけれども、サウルはそれに対してまずやったことは、自分の失敗を認めるよりもそれを人のせいにしてしまうんですね。私の民がそれを望んだというようなことを、聖書にはサウルと民が一番良いものだけ自分たちのものとして持って帰ってきたというふうに書かれているんですけれども、サムエルにそのことを注意されたときに、サウルは民が人のせいにまずして、そして言い訳をして、さらに正当化、どういう正当化というと、正当化かというと、これはなかなかすごいなと思ったんですけれども、実は神様に捧げようとして一番いいのだけ持ってきたんですよ。おそらくそこで考えたんだと思います。なかなか頭はいい人なんだなというふうには思いましたけれども、それは神様にお見通しですから、それはサムエルにも通じなかったんですけれども、この時に考えさせられたのは、イエス様が宣教活動を始める前に40日の間荒野で過ごされた時があります。そして悪魔の誘惑を受けたわけですけれども、悪魔は何をしようかというと、自分中心に考える、そういう生き方へとイエス様を誘惑しようとしたわけですけど、宣教のやり方、方法に関してもですね、ですから、その時も悪魔がそのような誘惑ですから、サウルの時代にも表には出てこないですけれども、そういう精神、そういう、悪魔の影響力というものがあったのかなというふうに思います。サウルはですから神様の言葉よりも自分の考え、おのおのが、自分の目によく見えること、正しいと見えることを行ったという時代であったということですが、サウルもそのように神様の命令に関しても、神様はそう言われたけれども、自分は良いものは取っといていいんだと思う、 というそういう考え方でした。ですから、神よりも自分に従った。サムエルには、はい、私は神様の御言葉に従いましたと言うんですけれども、それは自分が自分とこう考え方があった、神様が一致したところはやったけれども、そうでないところは従ってないんですね。それを従うというふうには聖書は呼ばない、サムエルも呼ばないということで、ですから、サウロの信仰というのは自己満足的な自分に都合の良い解釈に基づいた信仰であったということです。で、確かにサウルはそのような生き方で、もう最後までそのような生き方でサウルは人生を閉じてしまうわけですけれども、サウルらしく生きたというふうに言えるかもしれないです、それは。ですけれども、そのサウルらしさというところに問題があったということを、私たちはサウルから学びます。自分らしさという言葉がありますけれども、この私たちの時代にあって大事な言葉であるというふうにされてますが、そこにも問題が潜んでいるということを、私たちは聖書から学びたいと思います。聖書が教えることは、まことの神と出会うことは、偶像だったらいくらでも自分の都合に合わせて、こうできるわけですけど、まことの神に出会うということは、神を変えるのではなくて自分が変わることである。救われるということは、変わることである。ですから、一言で救われるというのはどういうこと、悔い改めることであるというふうにも言われてますね。バプテスマのヨハネは、悔い改めにふさわしい実を結びなさいというふうにも言われてますから、救われるということは変わることである。ですけれども、まあ、そのサウルの時代と同じような感じで、今日でも、あ、キリスト教はいいね、罪が許され天国に入れれば、まあ、私たちの信仰に関して、あ、それでいいんじゃない、罪が許されてそして天国に入れればそれで万々歳じゃないの、そういう考え方というのは聖書にはないと思います。で、そういう考え方というのは、やはり、まあ、サウルの時代、獅子の時代と同じように、人間の都合によって、歪められたそういう信仰、また福音ではないかなというふうに思います。まあ、ちょっと厳しいことを言ってますけれども、今日は、まあ、後半の方からその厳しさが良い方向に向かうのかなというふうに思いますけれども、ですから、まあ、今日の時代にこのメッセージは必要ではないかなというふうに思いました。神中心の神の栄光を求めるのが信仰である。そのことを私たちが歌う賛美歌も教えてくれるわけですけれども、私たちの生きている文化時代というのは自分中心である。ですから、時代に流されると私たちの信仰も福音の中身も自分中心のものになってしまうということを注意したいというふうに思います。サウルの信仰というものは、そういう自分中心であり自分の栄光というものを求めたものであったということです。そのことは、アマレクとの戦いの後、サウルが何をしたかということをのことからも、そのことが分かりますけれども、聖書を読んでいくと、この15章の12節では、サウルが何をしたかというと、自分のために記念碑を建てたっていう、勝利、サウル勝利するっていう、アマレクを 滅ぼすというような記念碑を建てたんでしょうかね。その辺も私たちも自分たちの栄光、業績、自分たちを褒めたたえる、そういうものはたくさんあります。いろんな分野において、ですけれども、ですからサウルにとって自分のことが神よりも最優先されていたっていう、その辺に、サウルの信仰の問題がありました。そしてサウルが、言い訳にも使ったように、神の目よりも人の目を心配して王でありながらそのような行動をとっていたということです。サウルはその最もいいもの、戦利品を持って帰ってきたというのは民が惜しんだからです。そしてその民を恐れたというふうに言っているわけですけれども、またその失敗を指摘されてからもサウルが一番大事にしたのは何かというと、神様の前にへりくだることではなくて自分のメンツを守ってくれということをサムエルに頼みます。一緒に帰ってくれないか、 何事もなかったかのように一緒に帰ってほしい、そしたら礼拝するからっていうそうしないと礼拝しないのかっていう感じかもしれないですけれども、ですからこれは面白いこう漢字で見ると見栄えと見栄というのはよく似てるなというふうに思ったんですけれども、神様の栄光が見栄えですよね。見栄というのは自分たち私たちの栄光なんですが、読み方によっては見栄というのも見栄えというふうに読めるのかな。私たちはどっちかというと、見栄の方にを大事にしてしまうという、私たちの住んでいる文化、生きている時代というものはそういうところがあるのではないかなというふうに思います。ですから今日の学びを通して考えさせられたことは、その当時のことと私たち今と共通している部分が多いなという、そういうところからサウルから学ぶことが多いのではないかというふうに思いました。サウルの信仰というのは自分に都合のいい信仰、自分の好みに合う信仰、そして私たちも信仰は自分に安らぎを与えてくれるもので十分、自分の問題を解決するので十分、自分が問題であるとかそういうことを指摘したり自分を変えようとする、そこまでの信仰はいらないっていう考え方がこの世の中には多いのではないか。私たちもそのような考え方から影響を受けてしまっているのではないかというふうに思いますけれども、ですからサウロの信仰というのは、本来信仰というのは神様の御言葉の上に立って、そして神様と私たちをつなげてくれる、つながっているから私たちは変えられる、それが信仰であるはずでありますけれども、サウロの信仰というのはつながっていなかった。それはただ自分の都合のように、先週の学びは私たちは神様をこう箱に入れてしまう、彼らはそのようなことをイスラエルはしてしまった、信仰も箱に入れたりなんかケースに入れてこう持ち歩くというかお守りのような感じで、そういうところがあるのかなというふうに思います。ですから、大丈夫ですね、はい、ここかな。 ここですね、今日の、テキストのところですと、サムエルは言った、その言い訳を繰り返しているサウルに対して、王ではありましたけれども預言者として神様の言葉を王に対して伝えました。するとサムエルは言った、主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。まあ、これはサウルがこのいいものを取ってきたのは神様に捧げるためでしたよというふうに、そういう言い訳をしたわけですけど、身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは、お羊の脂肪に勝る、誠に背くことは、従わないことは占いの罪、最悪、悪い、非常に悪い罪、従わないことは偶像礼拝の罪、それ以上の罪はないものとこう同じだよというふうにサムエルはサウルに諭したわけですけれども、あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを王位から退けた、その前のところでサムエルに関してですけれども、主は主を敬う者を敬うという表現があったと思います。その反対ですね、主の言葉を退ける者は神様からも退けられる。サウルはサムエルに言った、私は罪を犯しました、私は主の命令とあなたの言葉とに背いたからです、私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。こうは言うものの、先ほど言ったように、サウルはサムエルに、何とか自分のメンツを守って立ってくれないかということを言うわけですね。でここからいいところに入るわけですけれども、聖書にはもう一人のサウルが登場します。同じように、ベニヤ民族出身の青年です。サウル王の場合はイスラエルで一番の美しい、男性であったというふうに書かれていますけれども、パウロに、このサウルに、このサウルについてはそれは書かれてないです。伝説によると、そうではなかった、背が低く、ガニ股でっていうような、そういうようなことが書かれてますけれども、ですけれども、このサウル、新約聖書に出てくるサウルでありますけれども、ユダヤ人の青年の中では最も優秀な青年であったというふうには書かれています。そして後にパウロと呼ばれる人がそのサウルです。新約聖書はギリシャ語で書かれてますから、おそらく発音上サウル、旧約聖書のヘブル語で書かれているサウルがサウロになっている、その違いだけだと思います。そして、出だしは一緒ですね。サウルのようにこのサウロ、パウロも自分的な信仰、思い込みに従ってクリスチャンを迫害してたというふうに書いてありますから、教会に最も恐れられていた男、それがパウロ、サウロでした。そしてイエス様がサウルに現れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだよ、今あなたがやっていることはあなた自身をも傷つけている、苦しめている、苦しめているというか、あなたにとっても、悪いことだよっていうふうに言われるわけですけれども、そこで一つ、言葉の、簡単に言うとダジャレかもしれないですけれども、自分的な信仰、あるいは自分的に生きるということは自分を自分の敵にしてしまっている、自分的、自分の敵、そして神の、自分の敵ということは自分の味方、神様の敵となっているということですね。ですから自分的という考え方、おそらくこの世の中ではそんなことは通じないかもしれないですけれども、聖書を学んでいる私たちは そのことが理解できるのかな。自分中心に自分的な信仰も自分的なっていうのは、パウロのように、そして旧約のサウルのように自分を敵としてしまう、神の敵としてしまう、そういうところがあるということです。サウル王に関しては自分のプライド、そしてそのプライドのゆえに妬みに従って、自分の次にさっき読んだところで、あなたが神の言葉を退けたので神もあなたを老いから退けたという言葉がありましたけれども、その次に選ばれたのがダビデです。そして、サウルはダビデを苦しめ迫害し続けます。死ぬまで、自分が死ぬまで。でダビデはそれにを耐え続けます。詩編を読むとどのように耐え続けたのかっていうことも、ダビデのその言葉も残っていますけれども、イエス様は弟子たちにこう言われました。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。この言葉は大勢の人にとってつまずきとなるというか、クリスチャンになりたいけれどもこんなことできるわけないというふうに言われることがあります。どうして自分を捨てなくてはいけないのか、自分が死ななくてはいけない、自分の十字架を負わなくてはいけないのか。十字架を負うというのは問題を負うということではなくて死ぬということですね。十字架というのは死ぬための道具でありましたから、そのことは来週は中国語礼拝がありますから、中国語礼拝の方のメッセージを用意しているときにちょっと考えたんですけれども、それはルカの9章からでありましたけど、日々自分の十字架を負って私についてきなさいという言葉でありましたけれども、それであっと示されたのは、そっか、自分を捨てなくちゃいけないのは、そして自分を十字架につけなくてはいけないのは、自分が自分の救いと成長のため、成長を妨げている一番の敵だからということでした。先ほどの自分的、自分の敵だから、イエス様は自分を大事に大事にして、自分が一番、自分が中心という人は私の弟子になることはできない、それは不可能だ、どんなに頑張っても、どんなに優秀であってもということかなというふうに思いました。あ、そうか。ですからイエス様は意地悪を言っているわけじゃないです。あ、それは無理っていう。だから自分をこう、手放しなさいじゃないですけれども、殺すと言っても実際にこう死ぬわけではないですから、その自分の思いというもの、自分を優先する、中心にするのではなくて神が一番ですよっていうことを言われているのかなというふうに思います。サウルに王冠と王座を与えたのは神でしたけれども、サウルは神に従うよりも自分に従ったっていう、これは悪い例ですね。そしてサウルは自分のプライド、またその冠にしがみついて、冠も自分の命も失ってしまった、滅んでしまった。もう一人のサウルはどうしたかというと、自分の思い込みであるとか、自分のプライド、間違った信仰、自分のプライドというものを捨てました。そしてその代わりにパウロが何を得たかというと、永遠の命を受けて冠も受けた。また私たちがパウロのことを考えるときに、最高のパウロ、 最も良いパウロになれた。神様の恵みによって。パウロは自分、今の自分があるのは全部神様の恵みによるんだというふうに言ってますから、ですから自分を捨てたということはパウロにとって正解であった。本当はサウル王もそれができたと思います。それを神様は望んでおられたと思います。私たち全員、私たち全てのものにそれを望んでおられるように、神様が望んでおられるのはそのあまり良くない自分を捨ててごらん、私があなたを作って作り主だよ、そしてあなたを愛している作り主だよ、最高のあなたを、自分をあなたにあげるから、どうこの交換はっていう、そういう、それいいんじゃないですかね、交換した方が。でパウロは、でもあなたはエリート中のエリートだったんじゃないですか、時々、はあ、クリスチャンになって損したなって思うことないですか。パウロはないよ、ありえないよ、で自分がその当時は誇りとしてたものがあったよ、でも今イエス様との関係がある、与えられている、つながりが与えられているということで比べると、自分がこれは最高、これは自分の部屋の真ん中に飾っておきたい賞状でありメダルであるというものはチリアクタだと今は思いますっていう、ゴミというふうに比べるとですよ、いうふうにパウロは言ってます。でパウロはそのことをこういう言葉でも表現して、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるんです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。パウロにとって自分らしさというのは、パウロらしさというものは神様が完成させてくださった、完成してくださったものであるということですね。このもう一人のサウロであるパウロは自分を捨てることを学んで変えられ、そして成長し続けた。主と一緒に永遠に生きることを学んだ。それがパウロの信仰であり、パウロが伝えた、述べ伝えた、全世界に述べ伝えた福音であるというふうに思います。最後にもう一回復習として、サウルの信仰、サウル王の信仰の方は御言葉にも神にも自分の生活にも性格にもっていうのは心ですね、にもつながっていなかった。ですからサウルもは最後まで自分中心であり、成長できないまま滅びてしまった。もう一人のサウルは、パウロの信仰はパウロの全生活とつながっていた。そして全てを神様の支配下に置いた。それが神の国です。神の支配ですから、支配の中に生きるということだと思いますけれども、生きた信仰であり生きる信仰であった。その信仰、あるいは福音というふうにも呼べると思いますけれども、によってパウロは成長し続けた、変えられたということです。一言お祈りします。愛する父なる神様、今日はとても恵まれた人物であったサウル王について考えました。また新約聖書からもう一人のサウルと比較して考えました。私たち一人一人からあなたが求めておられることは、私たちが最高の自分になるということだと思います。そのために私たちはあなたによって作られ、生かされ、愛され、日々導かれています。その私たちがサウルのように愚かにも自分に対して、自分を死ぬとか十字架につくとかそういうのは嫌だというふうに考えたりしますけれども、その代わりに古い悪い自分の代わりにあなたがくださろうとしている最高の自分というものを受け取れるように、私たちがイエス様が言われるように日々自分の十字架を追って イエス様と一緒に歩むことができますように助けてください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。